時刻は12時そろそろ13分になろうかというところです。木曜日の晴れのち775、本日のランチタイムゲストをご紹介いたします。本日のランチタイムゲストは舞鶴市民吹奏楽団団長の伊能健八郎さんと広報担当の西山直美さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあお待たせいたしました、はい、今日は市民吹奏楽団の方に来ていただけるということでですね、私音楽にまつわる仕事をしているムジカとしてはワクワクワクワクしておりましたが今日はたくさん楽しいお話がお聞きできると思って楽しみにしてます。はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ早速なんですが伊能さん、
はいはい、
吹奏楽団、市民吹奏楽団っていうのは、はい、立ち上げっていつというか、なんでこれが立ち上がったのかなって思うんですが、
はいはいはい
はい、教えていただけますか。
はい、あのね、平成4年にですね、
平成4年、はいはい、
これ、創設されたんですけども、昔は学校ではいろいろ中学校のブラスバンドとかたくさんありました。
はい、
で社会人の方に対しては何もなかったんですね。ですから社会人になってもやってみたい、うん、続けたいという要望から、平成4年9月に創設されました。で、高校の OB さんが、うん、中心になって、作っていただいたということですね。
なるほど、はい、そうか、学生の間は楽器で楽器吹けて活動できても、
はい、
大人になって急にプツンと鳴く、
そうなんですね一人でやるわけいかんしね
確かに一人でね、はい、練習はできてもね、はい、音を合わすっていうアンサンブルの ね楽しさっていうのがね、はい、やっぱり味わえないですもんね。はい、
そうです。
西山さんはいつ頃これ入団されたんですか。
私は創設当時からの団員で、はい、もうあっという間に25年が経ってしまったんですけれども、はい、
そうですか。
新聞でこういう市民の吹奏楽団ができるっていうのを見つけて、で設立総会の日に行って申し込んで、もうその場で入団を決めました。
そうですか、ね、この市民吹奏楽団のお話を今日はじっくりとお聞きしたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここまでのお時間は大滝工務店の提供でお送りしました。さあ本日のランチタイムゲスト、舞鶴市民吹奏楽団団長の伊能健八郎さんと広報担当の西山直美さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ市民吹奏楽団、平成4年に立ち上げから25周年、
はい、
ということを今お伺いしたんですが、今現在団員の方っていうのは伊能さん、はい、何名ほどいらっしゃいますか。
そうですね、今約50名プラスアルファ何名かですね。
ねえ、なんかこの春、はい、新しい団員の方も増えられたというような。
そうですね、来られています。
あ、はい、そうですか、はい、またね、西山さん春ということで、高校卒業した方だったりとか、中学生から高校に上がられた方とかっていう入部もね、きっと。
そうですね、はい、楽しみにしてます
伊能さん、
はい、
この約50名いらっしゃる団員の方、
はい、
年齢ってちょっと気になるところなんですけれども。
ですよね、
ね、
一番若い方がですね、
はい、
3月に高校卒業された18歳の方ですね。
おうおうおう。
で一番年上が古希75円、
おう、
72、3かなあんまりはっきりとあれですけど70超えた方もおられます。
ああ、そうですか、はい、ということは、はい、私もね、その楽器を吹いていたりとか楽器をしていて、はい、こう思うことがあるんですけどもね、はい、いつまで吹けるのかなっていうクエスチョンマークがあるんですけど、はい、楽器ってね、普通に歌うとかとは また息の使い方が別じゃないですか、はい、で年齢が上がっていくとねどうしてもこう筋力の衰えとかありますかね、
はい、ありますね、
でそういったことで大体どれぐらいまで老けるのかなって思うんですけどどうでしょう、うん、
まだ私が今60歳ですから、そこまでは確実に老けるんですけども前の団長前団長の吉田昇先生がですね、82、3まで吹かれていました。
そうですか、はい、その楽器ってお聞きしていいのかな、
はい、あの吉田先生はあのユーフォニアムっていう、はい、ちょっと金管のちょっと大きいやつですね、はい、それをやってました、ね、
結構なあれですね、息いりますよね、
いりますいります、はい、
じゃあちょっとこう今ちょっとワクワクしてきましたけれども、はい、こう年齢を重ねていっても楽器が吹き続けられるっていうこと、はいはいはい、
そうです、
そうですか、はい、でもしかしたらスポーツよりも長く続けれるものかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、多分私も若い頃ソフトボールやってましたけども、もうスポーツは、ね、若い頃で終わりで今はもうこの楽器、ですからいつまで吹けるかな今挑戦中ですけども、
いやいやいやいや、はい、ちなみに団長の伊能さんは何の楽器担当ですか。
私はねあのトロンボーンというあの伸びたり縮んだりするやつですね、
はい、ビヨーンってやつですね、
そうです
あの
そうです
パーンって、ね、
それです
あれも、はい、花ですよね、
花ですけど難しいですよ曲の中でやるときは
あのパーンってやるのは、はい、あの技法っていうかテクニックは何て呼ぶんですか、はい、
グリスタン、
グリスタンド、
はい、
あグリスタンドって言うんですね、はい、おーパーンってなんて言うのかなと思ってて、そうそうそう、あーそうなんですね、いやートロンボーンかっこいいなと思うんですが、はい、難しい楽器ですね。
そうですね、まあ、慣れてしまえばねあれほどあの融通の効く楽器はないですね。
あそうですか、はいね、音感音程がしっかりしてないと吹けないんじゃないかななんて思うんです。
それはあれちょっとありますね。
あやっぱり、はい、じゃあ誰でもできるってわけではない感じですね。いやいやいや
大丈夫大丈夫
大丈夫です
大丈夫です
あの広報担当の西山さん、はい、西山さんの担当の楽器をお聞きしてもいいですか。
あ、はい、あの私はあのクラリネットを吹いてます。
クラリネット、はい、これまた難しい楽器じゃないですか。
うん、そうですね、やっぱりその吹奏楽の中ではやっぱりそのオーケストラでいうバイオリンのパートを受け持ったりするので、もう何せ楽譜が細かいというのがもうだんだんあの目も見えにくくなってきたこともあるんですけれども本当にあの曲によっては真っ黒な時もあるの でまあそれをあのパートのみんなで支え合いながら補いながらやってますね。
そうです
か、やっぱり長く続けたいので、
うん、
無理のない程度で、
あ、なる
ほど、はい、あのコツコツとパート練習とか交えておしゃべりしながら、ここはどうしたらいいやろとか相談しながら、ずっと続けてるのが、
はい、
まあ、長く続けてられる秘訣かなと思います。
あ、そうですか。さあこの市民吹奏楽団なんですが、この日曜日に実は演奏会があるということで、はいはいはい、
そうなんです
。
いや、どんな演奏会なんでしょう、教えていただけますでしょうか。
はい、ですね、
はい、
春一番コンサートということで、
はい、
今年で、まあ、14回目になります。
はあ、
はい、
14回です。お
すごい。で4月9日ですね、
はい、でこの日曜日ですね、
今度の日曜日です、開演が14時からということで、
はい、
舞鶴市の、ね、商工観光センター東舞鶴ありますね、あそこで、あそこのコンベンションホール、
はい、素敵なホールですね、はい、
そうです、そこで、開催いたします。
はい、
入場無料です。
うわちなみにこの日のプログラム、
はい、
あの紹介、少し紹介してもらえますか。
はい、少しですね、あのこれね、春の童謡コレクションという、
はあ、
いろいろ童謡が何曲かこう、うん、あのメドレーですか、
はい、
それで、入ってます、そういう曲を、
はい、
それとこれがねルイ・アンダーソン・ポートレートと、
はい、ルロイ・アンダーソン、
ルロイ・アンダーソン、
いやいやいや、はい、アメリカの作曲家ですよ ね、
はい、ちょっと、なかなかね、
うん、
私の若い頃なんか こういう曲をよく聴いたものなんですけども、
ね、かっこいい曲が多いですよね。す、はい、タイプライターとか
クロックとかね。
あ、そうですね。
それからトランペット吹きの休日とか。
あ、はい、いいですね。
はい、それと、まあ、これゲームなんですかね、うん、ファイナルファンタジー。
わー、今ゲーム音楽ブームじゃないですか。
なかなか難しいんです。
ですよね。難しいですよね。難しいです。ゲーム音楽って、はい、オーケストラの編成で書かれてません？
そうですね、うんうん、それを吹奏楽に編曲されたやつですね。
すごい、はい、楽しそう。いや、ぜひ、
はい、
ぜひ行きたい。ぜひ、
はい、ぜひ来てください。
難しいけど、まあ、ぜひ行きたい、
は
い、うんうん、
その他、まあ、いろいろここには、
ね、チラシの方には ね、もうあのシークレットということ で来ていただいてのお楽しみですよね、はい、はい、さあ舞鶴市民吹奏楽団、はい、第14回春一番コンサートは4月9日日曜日、はい、場所が舞鶴市商工観光センターのコンベンションホールとなっております。会場が午後1時から、開演が午後2時からとなっております。入場は無料ですということで、このコンサート、はい、延べ何曲ぐらい、
10曲以上はやると思います。
10曲、
はい
はい、10曲仕上げるってなかなかまた難しいじゃないですか。13曲18曲、8曲か。すごい、あれね、でも盛りだくさんのプログラムとなっていますが、はい、さあこの、曲プログラムの曲なんですけどもね、はい、私も曲を選ぶときにいろいろ悩むんですけれども、はい、この吹奏楽団での曲のセレクト選曲っていうのはどんな風にされてるんですか？
そうですね、基本的にはあの、うん、指揮者の方、うん、それからそういうあの部会、音楽部会とかあるんですけども、
はい、
あのそういう方たちで決めるんですが、
ええ、
あのやはりね、これも団員さんのリクエスト、いろいろ
こんな曲やりたいんやけどって、
そういうことでねお聞きして、
うん、
でそれも中に混ぜて、
ええ、
でやはりコンサートですから、
ええ、
あの最初から最後までこうストーリーのあるようなね、そういう風な組み立てでいかないかんので、そういう風にあの皆さんで考えてやってます、
なるほど、はい、まだこのプログラムの順番をね決めるのも楽しみですけど
難しい
でしょうね、ですね、ね、そんな、春一番コンサートは4月9日日曜日、はい、舞鶴市商工観光センターコンベンションホールで行われます。はい、入場は無料です。はい、時間が午後1時に開場をして、開演の方は午後2時からとなっています。はい、ということで、実は実はのお話なんですが、秋のもうコンサートのスケジュールが決まっているということで、
は
い、
そうです、もうね、やはり練習を早めにせないかということで、
いやでも私このお話をお伺いしたときにうわ忙しいなって思いましたが、
はい、もう一年中忙しいです。
ね、西山さん、この春終わったらもう秋。
そうですね、
うん、
はい、もうすぐ次の準備にかからないと、あの演奏はもとよりね、やっぱりこうした広報活動とか、やっぱそのコンサートを作っていくにあたっての企画とか、そういうのもとても大切なので、
ねえ、
はい、その準備にも入らないといけないので、
そうですよね、
はい、大変です ね、
学生時代だったらね、毎日部活で毎日練習できたけれども、
ね、
大人となったらまた
なかなか、
ね、週1回の練習日だということでね、また後ほどね、吹奏楽団の市民吹奏楽団の練習日と団員募集のねお話をお伺いしたいと思っているんですが、はいはい、秋のコンサート、
はい、これはね、第25回の定期演奏会ということで、
すごい、1年目から
そうです
かな、そうですね、
1年目、そうですね、
うんうんうん、はい、
平成5年から第1回が始まりまして、ちょうど29年で25回目ということで、はい、まあ、節目の演奏会になります。
はい、
これが10月の22日日曜日に、
はい、
時間はちょうど春一番コンサートと同じ時間帯で、 今度はね舞鶴市の総合文化会館、
はい、
大ホールで行います。お
大ホール、はい、また音響が、
はいね、いいですからね。
いいですね、はい、さあ秋は10月22日日曜日に舞鶴市総合文化会館の大ホールで行われる第25回、
はい、
今度はなんていう題なんだろう、コンサート、秋、
いやこれはね、うん、ただ第25回定期演奏 会、はい、ということです。
なるほど、そうでした、はい、ぜひこの25回目の、ね、定期演奏会も、うん、の前にもぜひこちらの方の FM 舞鶴の方においでいただけたらなーなんて。これはね
ちょっとゲストをお呼びしてますので。
そうなんですか、うわ楽しみ。
それでね、まあ、いろいろ曲を選曲中なんです
が、はい、そうなんですか、はい、いや聞いてるだけでワクワクしますが、はいね、さあこの吹奏楽団たくさんの約50名の方がいらっしゃるということでしたが、今日、実はですね広報担当の西山さんにリクエスト曲をいただいているんです、はい、ね伊能さん、
はい、
映画の中の挿入歌だそうなんですよ、
はい、
で西山さんちょっとお話しいただいてもいいですか。
はい、吹奏楽絡みということでちょっといろいろセレクトしてみたんですけれども、春休み中に、春地下っていう映画が公開されたんです、
はい、
でちょっと残念なことにこの舞鶴では公開されなくて、はい、でも京都大阪近いとこももう公開終わってしまったんですけれども、
そうなんですね、
これが、高校の吹奏楽部が、まあ、舞台、そこで、廃部寸前になった吹奏楽部に入った女の子と、うん、また男の子の、まあ、青春ラブストーリーって言いますか、まあ、そういうお話なんですけれども、水キュン純愛ストーリーってちょっとね書いてあるんですけれども、
水キュン
まさに私たちもまだ水キュンなのかもしれません。
水キュンの水は吹奏楽の水、
吹奏楽の水、
水で水キュン、はい、わ新しい言葉ですねこれ。
そうですね、アニメとかドラマなんかでもね結構吹奏楽部が舞台にしたものがたくさんあるんですけれども、
ね、
今度は実写版の映画ということで、うん、まだどこかでは公開していると思うんですけれども、テレビ放映しないかな、 DVD 早く出ないかなとちょっと私も楽しみにしています。でこの中の、まあ、使用曲ということで、アイルランド民謡のサリーガーデンっていう曲をリクエストさせていただきました。
と
アイリッシュ、アイリッシュ音楽ですね、で本当に日本人の心に染み入るような旋律ですね、
はい、
とアイルランド民謡って本当にまあ、
透明感があるね、
そうですね、う
ん、空気の澄んだ感じが、
そうですね、
はい、
はい、
アイルランドっていうの民謡っていうとそういうイメージがあるんですけれども、
はい、そうですね、昔の小学校の唱歌なんかでも、うん、結構アイルランド民謡が題材になってる、それをそのまま日本語に置き換えてっていうのは、多いと思うんですけれども、この中このうち そのサリーガーデンっていう曲のすごく染み入る曲で大好きな曲なのでぜひこれをかけていただきたいなと。いろいろバージョンがあってちょっと吹奏楽のバージョンがなかったんですけれども、いろいろなバージョン用意していただいて、はい、今日はこちらで聴かせていただけるので楽しみにしてきました。
ありがとうございます、はい、でサリーガーデンアイルランド民謡ということでね、今日は歌付きのものをご用意させていただきましたので早速お聴きいただきましょう。本日のランチタイムゲスト、舞鶴市市民吹奏楽団の広報担当でいらっしゃいます西山直美さんのリクエスト曲、映画春地下よりアイルランド民謡のサリーガーデンをお送りいたしました。さあ時刻は12時36分になろうというところです。木曜日の晴れのち775、ムジカマキーナがお届けしております。そして本日のランチタイムゲストは舞鶴市民吹奏楽団団長の伊能健太郎さん、そして広報担当の、健八郎さん、ごめんなさい健八郎さん、広報担当の西山直美さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
伊
能さんすいません、健八郎さんでした、
そうです
間違えすいません。さあ サリーガーデンお聞きいただきましたが、とっても心落ち着く、いいハーモニーですね。さあお二人ね、こう吹奏楽団に入団されて、
はい、
今も現在もいらっしゃいますけれども、はい、楽器をしていて、あ、よかったなって思うこととか終わりですか？
多分多々あると思うんですけどもね。
そうですよね、
はい、
一番やってて これがっていう、
あのね、昔 10回目ぐらいの時でしたかね、あの私は、まあ、今トロンボンやってますけど、まあ、その中学校からずっとトロンボンなんですけどもね、その定期演奏会の時に尺八をやったんです、
う
ん、
おお、違う楽器に挑戦、はい、
半年間特訓して、
あ、すごい、
それがね未だにすごく印象残ってます。
なるほど、違う楽器もちょっと、はい、チャレンジした時の感覚っていう、なんか忘れられない感じですよね、
はい、
その違う楽器に関わっていた時間っていうのもね、
はい、すごく大事ですね、すごく楽しい、
すごい素敵な経験をされてたんですね、はいはい、
ですから、まあ、楽器いろんな楽器あるんですけどもね、それぞれに楽しさがあります。クラリネットはクラリネットの楽しさ、トロンボーンもね、さっきのグースタンドのそういう楽しさもありますし、本当にやっててよかったな、もっと続けたいな、
あ、
という気持ちがね、ふつふつ湧いてきますね。
そうですか、はい、西山さんはどうですか？
はい、ですね、私も中学高校と吹奏楽部でもうそこからずっとクラリネットやってるんですけれども、やっぱりこの年になっても、この年になってもっていうか、まあ実際も子供たちがもう成人してるぐらいの大きな子供がいるんですけれども、やっぱりその若い人からの私たちのような、まあ、年配の年の人でも一緒になって何か一つを作り上げていける、音楽を作り上げていくっていうことがすごく楽しいなと、そういう経験がずっとさせていただいてるっていうのが、もう何よりの宝やなと思って、よかったなって思ってます。やっぱり元気が出ますね、音楽の力ってすごいと思います。
そうですね、うん、本当にその年その年その年齢その年齢での演奏スタイルだったりとか、
そうですそうです、
音楽への感覚のこの持ち方だったりとか、はいはいね、表現だったりとかっていうのが、はい、音楽って本当年齢関係なく、
関係ないですね、
うん、年齢ごとの良さがあるなっていうふうに私は思うんです。はい、ねえ、そんな市民吹奏楽団、年齢の幅もね、ぐっと広いんですが、はい、団員を募集されているということで、
はい、はい、もうどなたでもウェルカムなんで、
はい、
はい、来ていただいたらよろしい、結構かと思います。
はい、で、練習がね、
はいはい、そうですね、
うん、
練習は毎日日曜日の8時30分、18時30分、
はい、
6時半からですね、
はい、
西前園の文化公園体育館、
はい、
この剣道場でやっております、
はい、
で見学もね、随時来ていただいたらいいと思います。いつでも OK です。
ありがとう、
ウェルカムです、
ウェルカムです、
はい、
毎週日曜日の午後6時30分から、はい、午後9時まで、
はい、
西舞鶴の文化公園体育館の剣道場で行われている、はい、練習されているということですね、はい、楽器をお持ちの方はもちろん前楽器を持ってきていただいてもいいですし、はいはい、貸し出し可能な楽器もいくつかはありますということで、
そういうことですね、
お聞きしておりました、はい、さあどなたでもウェルカム、年齢制限は、ね、ないそうなので、
ありません、
小学生から、
はい、小学生から、
もう上はズズズズズっと上まで
吹ける限り、
吹ける限り。ぜひ皆さん舞鶴市民吹奏楽団見学にね、まずは見学に行ってみられてはどうでしょうか、は
い、まずはそこからです、
そこから、
は
い、さあそんな市民吹奏楽団、第14回春一番コンサート、この、今週の日曜日ですね、4月9日日曜日、舞鶴市商工観光センターコンベンションホールで、行われます、会場は午後1時から、開演が2時からとなっております。 入場は無料ですということで、ぜひ皆さん足をお運びください、はい、
よろしくお願いします、ね、
お願いします。
吹奏楽ブームですから、ぜひ皆さん、
そうですね、
はい、行ってみてください、はい、ということで本日のランチタイムゲストは舞鶴市民吹奏楽団の団長伊能健八郎さん、広報担当の西山直美さんに来ていただきました。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。